ラジオサーフィンプテカントロプスエレクトス。
わしやキャンディーコームのマッハや、3月12日アベノロックダウンでキャンディーコーム主催イベント、キャンディーコームビートパーティーボリューム7を開催する。ブーメラン、チケット代はいくらや？
へえ兄貴、前売り2500円、ドリンク代別途500円、ちょっと高いけど曲がりまへんが。
高いか安いかはお客さんが判断する。今時の小学生でも分かることや。
鬼や、兄貴鬼ですって。キャンディーコームのファンキージョブも聞いてね。
期間とタコをつきまっせ。
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
はい、第30回エーアンラジオ始まりました。この番組は2月25日から3月10日の配信になります。 DJ は近畿大学の向井と
中田と
平松と
片岡です。
よろしくお願いします。この番組は大阪で働くええやんと思える私たち学生がインタビューし、たくさんの人に、あ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。第30回目は第29回放送に引き続き、株式会社キャリア特待館で代表取締役をされている大久保義雄さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい、それでは早速大久保さんにお話を聞いていきたいと思います。会社を経営されるまでのお話をお聞きしたいです。先ほどのちょっと会社の成り立ちと被ってしまうところもあるかもしれないんですけれども、続編といった形でお聞きしていいですか？はい、お願いします。
そうですね、私が近畿大学在職中に、はい、まあ、水産研究所で、いろんな貴重な経験をさせていただいて、はい、で、まあ、こういう自分にとっては大学のためにこういう形で役に立てるんだというふうな形で、まあ、思っておったところ、はい、まあ、大学の中のサラリーマンですから、はい、移動ということがありましてですね、はい、今度はその国際交流室というところに、はい、移動になりました、はい、でこの国際交流室で、また同じように近畿大学のためにどのように自分が役に立てるのかというふうに、まあ、思いながら考えて、仕事に励んでおったんですけれども、はい、まあ、なかなかその、まあ、小さな組織会社であれば、自分が行ったことによって収益が変わって上がってくるとかですね、いうふうなその手応えというのも感じ取りやすいんですけども、はい、なかなか大きな組織になってくるとそういうその実感というのもね、ちょっとある意味薄くなってくる、はい、でそんな中で、まあ、国際交流室ですから、学生、特に留学生たちとの交流、はい、付き合い、そういったものが、まあ、密になってくるんですけどね、でこの学生たちの話を聞いている中で、はい、せっかく彼らは異国の地から近畿大学に留学をしてきて、はい、どういうふうな成長を遂げて、そしてまた国の方に帰る、あるいは日本の企業に就職していくんだろうというようなことを、まあ、見ながら接していたんですけれども、はい、実際現実問題としてはなかなか留学生の就職問題も厳しいものがあったり、そして、日本人学生と留学生、外国人留学生との交流、はい、これも、見かけほどはあまり活発に行われていない、うん、はい、こういったことがだんだん国際交流に行くようになって分かってきましてね、はい、で自分が果たしてじゃあこれからどのように関わっていけばその彼らの勉強あるいはその今後の生活、そういったものに関わっていけるんだろうということに疑問を持つようになってきまして、はい、で、 できればもう少し個々の学生たちと、はい、どうですか、ビジョンを共有しながら、関わっていきたいなというふうにだんだん強く思うようになってきまして、はい、で昨年の4月に、はい、まあ、 3月に大学を辞めまして、はい、辞めた途端すぐ4月に起業したというふうな形になります。
あ、なるほど、はい、学生たちに目標を持ってもらいたいという思いから支援するようになったという感じなんです、
ね、はい、
その起業されるときにあたって会社を起業する時のノウハウというのはこの先ほど の出向された時の経営された時のが生かされてるんでしょうか。
そうですね、やはりその時にその経営者とはどうあるべきかとかね、はい、いうふうなことは自分なりにそのいろいろ苦労しながらも自分なりに感じておった部分もありますんで、うん、会社を起業するということそのものについては、まあ、あまりあの初めて会社を作るというような、はい、不安というのはあまりなかったですね。はい、
会社を起業されるときに同じ社員さんとかどういう感じで募ったりしたんですか。
そうです、まあ、最初はね、はい、本当にその固定費というか給料の支払いの問題も出てきますんで、はい、まあ、単独でね一人だけで、最初はやっていこうというふうなことで起業したんですね。でただあの同じようにその、資本金を出資しようと、はい、まあ、私 の, その経営方針に賛同してくれまして、はい、で一緒にじゃ あのやっていきましょうという方が出ていただいてね。でその方はあ、まあ、留学生の斡旋をしておる、はい、社長さん で,、
はい、
で日本人の学生を海外に留学を斡旋していくというふうな仕事をされている人なんですけども、その人があの事務所もうまく貸してくれましてね、でうち の, あの会社の事務所を使ってもらったらいいよということでその一角を借りして、
はい、
でそこにはコンサルティングルームなんかも用意されてて、まあ、留学の相談なんかもする会社ですから、
はい、
あのそういうところもお借りできてと、はい、いうことで、まあ、立ち上げたんですけどね。
あ、なるほど、はい、すごい人とのつながりってとても大事ですね。
そうですね、
はい、で今会社経営されるまでの話聞いてて、はい、あの先ほどもお話しになったようにあの人とのつながり大切だねっていうので人脈の広げ方とかコツ、はい、求める人材などありますか。
そうですね、はい、全くその人材もないブランドもない状態から始めましたんで、はい、誰を頼っていいかというのも全く分からなかったんですけども、
はい、
あの私の高校時代の同級生で、まあ、産経新聞に勤めてる者がおりましてね、
はい、
で彼がそのいろいろその研究会であったりそういうその人のまあ集合する場所というのをあのよく知ってまして、
はい、
で彼が参加する場所についてはちょっともうこれも出てみたらどうかというふうな形で、あの紹介をいただきまして、でそこで、まあ、一人一人名刺交換から始めてね、
はい、
でそういう研究会があればそこに参加をして、で自分のやってるそのビジョンであったりそういったことをその方々に述べさせていただいたりいうふうなことを今この1年間かけて徐々にさせていただいているような状況なんですけどね。
やっぱ人に紹介される人っていうのは紹介したいと思う人だと思うんで、大久保さんに魅力があるからこう人が紹介してなってるんかなって思って、まあ、
そのように考えればね、はい、あの考えられればありがたいんですけども、まあ、現実的にはねなかなかそういうすんなりと絵に描いたようには物事はうまく進んでいかなくって、はい、やはり人はあの信用してもらうまでにはやはり相当期間時間がかかるなと、
はい
はい、でやはりその信用してもらうためには何かやはりそういう実績というかね、そういったものを持って人と接していけるような展開をしていかないと、まあ喋ってるだけではねなかなか、はい、本当のつながりには結びついていかないのかなというふうには感じていますけどね。
はい、人と接する時のコツとかってありますか。
うん、やはりね、自分は人と今まで接してきた中で、
はい、
あのその人の表情っていうのはね、非常に物語りますよね。そのはい、まあ、よく昔から目は口ほどに物を言うということを言いますけども、
はい、
本当にその人の目、輝いてる目を見たらその心の中というのがどんな状況になってるのかというふうなことまで想像できますよね。 ですから人というのはその大体いつも動いているのは顕在意識と潜在意識がありますよね。よくで顕在意識というのはほんの1割ぐらいの行動にしか現れてないんですね。で実際潜在意識、無意識の意識ですね、はい、これが9割があって、例えば人はあの歩く行動がありますよね、
はい、
で自分はじゃあ右手を出した時には左足はどっちや前かとかいうようなことを考えながら歩いてるわけじゃないですよね。そういったものは全て潜在意識の中に組み込まれていてて、で、あとはその障害物があったら避けてというのが顕在意識の中で行動していってるわけですね。ですからあのそういう潜在意識と顕在意識というのもね、あの意識をというかその潜在意識の部分をよりこう顕在意識の方に持ち上げてくるぐらい常に考えておったら、あの行動にそれが結びついてくるんではないかなというふうに思ってますけどね。
ありがとうございます。
はい、それでは2月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組オンエア曲は伊予田率いるザ・ブラザーズでスペシャルパーツです。どうぞ。率いるザ・ブラザーズさんの告知です。3月下旬頃このスペシャルパーツを含むセカンドアルバムネオブラボーを発売予定です。今月の全番組オンエア曲伊予田率いるザ・ブラザーズさんでスペシャルパーツでした。
大久保さんにお話を伺いたいと思います。あの大久保さんはあの会社設立にあたって苦労話だったりとか、その経営している中での苦労話っていうのはございますか？
経営していく上での苦労話はね、山ほどありますよ。まずはなかなか収入が出てこないという、はい、これはもう大きな苦労話ですね。はい、でもそういうその苦労話っていうのは、うん、やはり自分がしっかりビジョンを持っていさえすれば、うん、一つ一つが自分の中に身についていっているもんであるというふうに自分では思い込んでますんでね、うん、ですからいろんな苦しいことや経験して悲しいこととかもいっぱいありますけども、うん、そういったことは全て自分の先送り将来の糧として、うん、蓄積していっているというふうに自分では思っています。
この収入が少ないってことなんですけど、収入上げるにあたって今考えていることとかってあるんですか？
は
い、
これは以前にも先ほどの述べたかもしれませんけども、自分とこの今キャリア特待館で一押しの、その商品というの ような就活ビジネスコンテストなんですね、はい、もうこれをまあぜひ参加してもらって、とにかく学生さんたちに、そういう気づきを促したい、でそういう気づきを得た学生さんたちは多分目が輝いてくると思いますし、就活が苦しいもんではなくして、むしろ自分の知らなかった自分自身が見つけられる場として、むしろ楽しい場に、つながっていくというふうに自分では確信してますけどね、
その大学を辞めてから会社設立っていうことだったんですけど、そこにあたっての苦労話みたいなのはありますかね。
はい、これはね、むしろ自分自身のことよりもやはり家族がおりますからね、で家族、特に家内とかね、関係者、自分の親もおりますけども、そういったものについては自分自身よりも不安だと思うんですね。今まで安定してた大学組織というところにあって、独り立ちをしていこうと、起業しようということについては大きな不安、その不安をどうして自分が取り去っていこうかという術がはっきり言ってまだ実績がないんで、何とも証明しようがないんですね。ですから本当に幾度も幾度も話をして、で自分の思いと将来のロマンとビジョンというのをしっかりと家内あるいは親と共有できるように話していく、そういうことが苦労といえば苦労だったんですね。はい、
やっぱり最初は反対されましたか。
反対されるというよりも、実はね、家内が僕が辞めると決めてからがんになったんですよ。でそういうふうなことも自分の辞めるということにつながってるんじゃないかというふうな自責の念に駆られたこともありますしね。でもそれこそダメな理由を考えててもこれは仕方ないし、家内が病気になったから大学を辞めるのをやめてそのまま続けようとなったら、家内の病気が本当に何の意味もなくなってしまう。だからそれは僕は家内の病気に対して応えるためには自分の今の事業を成功させるしかないんやと、そして家内にそうやってあの時いろいろ苦労かけたけども、俺はこういうふうなことをやりたかったよということを伝えたいいうかね、それが自分のビジョンにつながってるし、会社の将来のロマンにつながってるし、そしてやっていこうとしていることの源でもあるしね、そういうところがありますね。
その久保さんと話しててめちゃくちゃ感じたんですけど、苦労話でも全て前向きにポジティブに捉えてるじゃないですか。やっぱそういうのって大事っていうか、もうそういう性格なんですか。
性格言われてしまえばね性格なんでしょうけどね、後でまたお話ししたいなと思ってたことで、六中間的生き方というのがあるんですけどね、いろいろ自分が生まれてきた以上変化を楽しむ、人生って限られてるじゃないですか、生まれて死んでいくまでに平穏に過ごそうとして平穏に過ごす人もおれば、いろんな山あり谷ありで幸福感もありゃ不幸感もある、そういったいろんな振幅を大きくしながら人生を送っていく人、いろんなパターンがあると思いますけども、僕の性格としては変化を楽しむ方、いろんな幸福感もありゃ不幸感も、この不幸というのも生きているからこそ感じられるというね、いうふうな考え方で自分の生きてきた経験値を体積をより多くしたいというふうに思ってるんですね。
落ち込んだらちょっと落ち込みっぱなしなんで、そういう生き方めっちゃ知りたい
ぜひ私のところへ来てください。
よろしくお願いします。
それでは続きましてコーナーに移りたいと思います。
これって
エアン。
はい、これってエアンのコーナーでは 大久保さんの一押しのもの、趣味などを聞いていくコーナーです。何かありますか？
はい、しつこいようですけどもうちの一押し、
はい、
就活ビジネスコンテスト、はい、ぜひ参加してください。
そうですね、はい、
もう皆さん方 の、 その大きな転機につながるように、
はい、
あの関わっていきたいと思ってますんで、
はい、
ぜひ一度この就活ビジネスコンテストにね参加していただきたいと思います。
そうですね、はい、参加したら自分も成長することもできますし、広い視野が持てるということで。
そうですね、はい、
ぜひ、
もうぜひそういう今までと違う世界というかねあの自分の持ってる能力とか価値とかいうのを気づいていない部分をもっともっと表に出してくれると
ね。そうですね、私今大学3回生なんですけど、1回生とか2回生の時に何もしてない時期っていうのがすごい長い間あって、その時期とかも有効活用しておけばよかったなって今思うので、これを聞いている1回生2回生の方ぜひ、
はい、もうぜひ1、2年生、1回生、2回生の方おすすめですね
はい、ありがとうございます。
コンテストというからにはなんか、
はい、
なんかなって、
はい、ご期待に添えるように、最優秀賞、
はい、
1人だけなんですけどね、
はい、
10万円
おお
すごい、
はい、10万円申請いたします。
自分も知識も学べて、はい、よかったらお金も
ええー、ことずくめです
よ
ね
本当にそのコンテストのなんか応募資格とかそういうのはあるんでしょうか？
あの大学生であればどなたもできますし、
うん、はい、
まあ、あの過去あるいはこれから、
はい、
あの海外に行こうと、
はい
はい、いう人が応募資格なんですね。うーん、はい、ですから過去にあの1回でも海外に行ったことがあれば、
はい、
その経験をもとにしてある企画書を書いてもらうんですね、
はい、
でその企画書を書いてもらうための説明会というのは、
はい、
あの随時私ども の、 その事務所で、はい、コンサルティングルームというところで、
はい、
させていただいておりますので、これ、
はい、
はいつでもあのお電話なり E メールなりで、
はい、
あのお申し込んでいただいたら対応させていただいてます。でそういう方以外に、2月の9日には、
はい、
あの説明会というのを別の機会にね、ハートンホールというところで、
はいはい、
やりますので、これも、まあ、ホームページに案内しておりますので、
はいはい、
詳しくはまたご覧いただければと思います。
あ、なるほど、2月の9日ですね、もうすぐですねこの放送の時はあれなのかな
終わっちゃってるかな。
じゃあまたホームページを見たら、
またホームページを見て、
はい、
またその次の説明会を開催するかも分かりませんし、
はい、
あの随時行っていますんでね、
はい、
いつでも結構ですからお問い合わせください。
はい、はい、ありがとうございます続いて趣味のところをお聞きしたいんですが、何かありますか？
はい、まあね、今仕事が忙しいんでね、精神的にゆっくり趣味なんかって言っておると怒られそうな気もするんですがやはりその先ほど変化を楽しむといった都合上ですね、
はい、
メリハリをつけたいと思って、
はい、
やはりあの昔から好きだった磯釣りにはね、機会を見ては行くようにしてますね。
磯釣りですか？
はい、
普通の釣りとどう違うんですか？
ね、これはね、普通の釣りというのがどんな釣りか分かりません
け
ど船に乗りましてね、
はい、
で磯はご存知ですよね、岩の岩場ですよね、うん、そこに渡してもらって、
はい、
で、魚を釣るんですけれども、
はい、
でこれにはですね、
はい、
上物釣りというのと底物釣りという2種類大きく分けてあるんですね、
はい、
でキャリア特待官では、
はい、
考え方をディープ理論という考え方がある、
はい、
深いところの理論ね、
はい、
これは単なる上辺だけのテクニックやスキルに学ぶだけではなくして、
はい、
その根底を支える、積極性であったり、はい、チャレンジ精神であったり、あるいは行動力であったり、深く考えようというふうなこととか、そういったものに支えられた上でスキル、テクニックが生かされてくるという考え方なんですけども、
はい、
この考えを磯で置き換えてみますとですね、
はい、
私は上辺だけなんですね。上物釣りの方が好きなんですね。はい、ですからちょっとキャリア特待官のディープ理論とは趣味の方は逆行するかもしれないですけど、まあ、上物釣りでもですね、いろいろ奥深いところはありますので、まあ、そういった意味ではまあ共通するのもあるかなというふうに思っています。
上物釣りの方が美味しいものが多いんですか？
まあ、美味しいのはどちらも美味しいですよ。底物というのは石鯛とかね、はい、そういったものが釣れるんですけど、上物というのはあのメジナとかね、関西ではグレと言いますけど、そういったものがメインになりますね。
メリハリをつけてされているという、はい、
そうですね、はい、
ありがとうございました、はい、これってエアのコーナーでした。
We're raising the dream. Pithecanthropus erectus.
はい、それでは今就職活動を控えている私たちなんですけれども、その就職活動についてでも、これから社会に出ていくことについても何でもいいので、何か学生に向けてのメッセージをお願いいたします。
はい、今ね、就職活動昨年の12月から始まって、
はい、
3年生4年生の皆さん、
はい、
大変な時期を過ごしておられると思いますけれども、
はい、
一般にその就職活動というのがですね、
はい、
本当にその、まあ、受験のようにね、いろんな覚えることが多くって、大変だなというふうなイメージを持って臨まれている学生さん多いと思うんですけども、就職活動は受験とははっきり言って大きく違うと思います。でこれはなぜ違うかというと、その行く先が、まあ、受験の場合は大学であったり高校であったり、いわゆる勉強を主体とするところ、で勉強というと、で今度は社会というのは、就職というのは社会で、まあ、もちろん勉強も当然あるんですが、いろんな価値観を持って、そしていろんな課題を、そして自ら自分の足でクリアしていかないかというふうな、その大きなその目的の違いというか、それがありますね。ですから、あの単にその就職活動の方法だけを学んでも社会では通用しないことが多いと思いますね。ですからそういった時に、先ほどの深く考える、自分自身で、自ら歩いて自立をして考えて、そしていいと思ったことについては自らチャレンジをして、そしてそれを行動に結びつけていく、そういったその深い意味でのその行動力、そういった考え方、こういったものを養っていく必要があると思いますけども、まあ、もちろんそのいろんなあのスキル、面接のための、まあ、方法であったり、面接ではあのどういうんですかね、服装はこんな服装をしてとかね、
はい、
いうふうなことを一般の就活で言われますけれども、
はい、
まあ、それも別にあの悪いことではないと思います、
はい、
やはり社会においては一応のそのマナーというかね、そういったものを身につけていただきたいとは当然思いますけれども、それ以上にやはり先ほど言ったその根底に含まれる深い部分、積極性、自立性、そしてチャレンジ精神、そして深く考える心、そういったものを身につけていただいて、で就活に臨んでいて、あのいただきたいというふうに思います。で最後にいいですかね、
はい、はい、
あのまあ、私の生き方としてですね、
はい、
人生変化を楽しむということでね、
はい、
いろんな、まあ、変化が人生にはあります、
はい、
でこれをその価値観をですね、一つに決めて、嫌なことは悪い価値、そして楽しいことは楽なことはいい価値、こういった単純な価値観だけではなくして、
はい、
安岡正弘さんというですね、
はい、
この陽明学者がおるんですけども、
はいはい、
この人が言っている言葉で六中観という言葉があるんですね、
はい、
でこれはどういう言葉というと、いわゆる死中活あり、苦中楽あり、傍中観あり、で古中天あり、異中人あり、そして副中諸ありと、この6つの考え方があるんですけども、
はい、
このことをまあ述べ出したらちょっと時間も足らないんで、なんですけども、いわゆるその物事にはその死中活ありを例にとってみても、
はい、
死ということと活という生きるということ、
はい、
これがあの考え方によってはあの一緒に捕まえられることができる、本当のその生きるということはあの死んだ と思うような絶対絶命のような時でも本当に生きれるという価値がそこから見出してこれるもんである。あるいはあの皆さんに覚えておいていただいたのは一憂一割、
はい、
これはあの一憂の人というふうによくあの一般には言われますが、これは単に恋人とかとかいう意味ではなくして、自分が心から人生において尊敬できるような人、あんな人になってみたいなとか、先輩でも先生でも誰でもいいんですけども、手本にできるような人、こういったものをぜひ見つけていただきたい。そして一流の人は、僕の一流の人はあの人だっていうふうなことを言えるんであれば、いろんなことがあった時にその人を手本にして、真似をすることでも何でもいいですから、それを進めていただきた
い
ということをぜひ送りたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
第30回目のゲストは株式会社キャリア特待館の代表取締役をされている大久保義夫さんでした。第29回第30回の放送にわたりお付き合いくださりありがとうございました。 AAN ラジオの次回の配信は3月11日からになっています。それではさようなら。
さようなら。